もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介するコーナーです。毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。前半は3月定例会のお知らせを広報校長委員会広報分科会の加藤勝義議員から、後半は議会運営委員会行政視察報告を議会運営委員長の遠藤忠宏議員からお話を伺います。早速前半です。2月25日から開催される3月定例会についてのお知らせです。加藤議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ3月定例会ですね。まずは定例会の会期と日程の概要を教えてください。
はい、3月定例会は2月25日から3月20日までの24日間の会期となっています。定例会初日の2月25日は市長から平成31年度施政方針の説明と、教育長から平成31年度教育行政方針の説明がそれぞれ行われる予定です。そして続いて条例や補正予算といった議案が市長から提案されまして、議案に対しての質疑応答が行われる予定です。
市長からの施政方針が説明されるということなんですが、どういったものなんでしょうか。
はい、施政方針とは、市長が市政を運営していくにあたって新しい年度はこういう方針で市政に臨みたいという基本姿勢を表明するもので、基本的な考え方や主要な施策について述べるもので、これには議員も大変注目している説明です。ちなみに3月定例会以外の定例会、定例会は3月以外6月と9月と12月にありますけれども、6月9月12月議会では所信説明として年度途中で行う新たな施策あるいは事業の進捗状況について説明を行っています。
なるほど。3月定例会では施政方針の中で高橋大市長から新年度に向けた決意が語られるわけですね。さて、定例会の日程に戻りますが、初日以降の日程はどのようになっているんですか。
はい、本会議2日目の2月26日には新年度平成31年度の一般会計や特別会計、企業会計の予算が提案されまして、質疑応答が行われる予定となっています。翌週の3月5日火曜日には会派代表質問、そして3月6日から8日までの3日間は一般質問が予定されています。最終日の3月20日には各委員長がそれぞれの委員会での審査結果を報告し、その後議案や請願、陳情の採決が行われることになっています。
今回は一般質問だけではなく会派代表質問があるんですね。
はい、会派という議員のグループを代表して行いますので、会派の考えや政策課題としていることを踏まえまして、市長の施政方針や教育庁の教育行政方針に対して質問を行うものです。より政治的な視点で深い議論が展開されることが一般質問との違いとなります。横手市議会では、昨年までは3月と9月の定例会で会派代表質問を行っておりましたが、今年度からは当初予算が上程される3月議会のみで行い、この会派代表質問を充実させようということになりました。 また質問時間もこれまでは会派の人数によってバラバラでしたが、こちらも見直しをして全ての会派一律60分ということにいたしました。
会派代表質問、さらに充実した質問、それに対する答弁を期待したいところです。そして3月定例会は予算を含め新年度の横手市の動向も左右するような大事な議会になると思います。たくさんの案件が審議されると思いますが、その中でも特に注目される案件、目玉となるような事業は何でしょうか。
はい、3月議会は、予算議会とも言われておりまして、新年度予算審査に重点が置かれる傾向にあります。その中でも報道などでもありましたが、やはり来年度横手市では各公共施設の建設工事が目白押しでありまして、その関連予算が今年度に比べて大幅に増額になっているのが特徴です。
建設工事が目白押しということですが、具体的にはどんな施設の建設が予定されているんですか。
まずは、額の大きいところでは十文字統合小学校の校舎建設費で約11億円、他に十文字地域局の建設費に約4億円、そして同じく雄物川地域局の建設費に2億円が計上されております。
いずれの施設についてもこれまで議会でいろいろな議論がされてきましたが、来年度いよいよ工事着工となるわけですね。
はい、そうですね。十文字地域局については行政機能のほかに障害学習活動や各種会議などを開くことができる会議室、和室、多目的スペース、また市民の皆さんの検診を想定した診察室など多目的に使用できる機能を持った複合施設になります。また他にも建設工事としては消防の対遊大森分所と雄物川分所が統合して新たにできる消防署西分所、これは仮称ですけれども、これにも着工する予定でありまして、こちらの予算は約4億円となっています。そしてさらに JR 横手駅東口の再開発事業に関連してこの春に立ち上がる予定の準備組合に対して支出する約1億6000万円の補助金が計上されております。これは計画策定費や建物調査費などに充てられる予定とのことです。
建設費に対して予算規模も大きいので慎重な議論を期待したいです。さて建設事業費以外では注目すべき案件はありますか。
はい、農業振興にかかるもので農業経営安定化対策資金融資斡旋に関する条例の一部改正、いわゆる丸農と呼ばれているものですが、農業者の経営規模の拡大に対応するため貸付限度額を引き上げる条例の改正案が上呈される予定です。具体的にはこれまでの個人で200万円から1000万円に、法人では600万円から1500万円に引き上げようとするもので、他にも個人の新規就農者に関しては貸付後2年間は利子の半額を助成することとし、保証料については借入者全員に対し全額を補助するという説明を受けています。
これは農業をされている方、新たに農業を始めようとしている方にとっては背中を押してくれるようなそんな内容ですね。さて様々な提案がされる予定となっています3月定例会、今後の横手市に関わる大きな案件もたくさん含まれているようですので、市民の皆さんにもぜひ注目して関心を高めていただきたいです。最後に加藤議員からリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、本会議は誰でも自由に傍聴することができますので、個人の方はもちろん 団体さんの活動や小中学校の社会科見学の一環としてもぜひ議会を見学していただければありがたいというふうに思っています。
前半は3月定例会のお知らせでした。お話を伺ったのは広報校長委員会広報分科会の加藤勝義議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は議会運営委員会が去年11月に実施した行政視察について詳しい内容を伺っていきます。お話は議会運営委員会委員長遠藤忠弘議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは何をテーマにした視察だったのか教えてください。
はい、いろいろ議会改革という流れの中で横手市議会として課題としていた通年議会あるいは当局に対する政策提言等々のありようを勉強させていただきました。
議会の通年性と政策提言についての視察だったんですね。このことをテーマに選んだのはどうしてですか？
はい、24年に横手市の議会改革のための基本となる議会基本条例を制定いたしました。それからいろいろ議会改革が進んできたんですが私から見ると第2弾の議会改革に一歩歩みを進めようという時が来たのではないかというような思いでこういうふうな通年議会とかこれまでの課題になっていたものに取り組んでいきたいと思っておりました。
それでは視察した市議会の取り組みについて教えていただきます。まずは11月5日に訪れた神奈川県厚木市議会からお願いします。
はい、厚木市議会は皆さんご承知の通り横手市と友好都市関係ということで中身のある話が聞くことができるんじゃないかということで行ってまいりました。で厚木市には通年議会ということで会期制の通年議会を実施しておられますのでその中身あるいはそこまで来た経緯等々をお聞きしました。いろいろ本当に大変なものがあるなというようなが実感として私は帰ってきました。あと次の日が会津若松市議会にお伺いいたしました。会津若松市議会は全国のトップランナーの議会でございましてなかなか敷居が高いということで行くに踏ん切りがつかなかった今までの経緯がございましたが我々も議会改革第2弾目の状況に来たと思いましたので思い切って行ってまいりました。で会津若松市議会では通年議会は実施していないんですが政策形成サイクル等と市民の皆さんとの懇談会とか議会をどのようにして市民と近づけるようなありようを勉強させていただきました。その次の日が福島市議会だったんですがこちらの方も通年議会とあるいは政策の提言ということで当局側にいろいろ提言をなされておりましたのでそういう点を勉強させていただきました。
視察した議員の皆さんからどんな感想がありましたか？
はい、やはり通年議会を実施する難しさそれから我々は議員間討議というような言い方しておるんですが議員同士の意見の交換そういうことの基本になるようなことがいろいろ出てまいりましたので大変参考になったという共通の感想として聞かれました。
それでは最後になるんですがラジオをお聞きの皆さんへ遠藤議員からメッセージをお願いします。
はい、横手市議会も他市の市議会と負けず劣らずといいますか議会改革進めております。で横手市議会第1段階がもう終わったなともうこれから第2段階に進もうということでいろいろ今勉強させていただいております。でそういういろいろな試みをしておりますのでぜひ議会の方へ 足を運んで我々の姿を傍聴していただければと思います。どうかよろしくお願いします。
もっと教えて横手市議会、後半は議会運営委員会が実施した行政視察報告でした。お話は議会運営委員会委員長遠藤忠宏議員でした。遠藤議員ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れのお時間です。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。